ください。始終説から復活説に至る長い、自粛期間を経て、やっとミサを公開で行うことができる状況になりました。ただ感染には波があると指摘され、完全に収束したわけではありませんから、しばらくの間ミサを捧げることにも制約が伴います。その一つが時間の短縮であります。多くの聖堂はどうしても密接、密集、密閉の状態を生み出しやすいものですから、なるべく集まっている時間を短くしようということで、例えば説教も通常よりも短くということにしております。さて、命を守るためとはいえ、普段の活動が制限され、自粛ばかりを求められていると、どうしても思考が内向きになってしまいます。内向きになった思いは自分の心の世界を中心に展開しますから、ともすればとても利己的になり、さらには普段であれば心の奥底に秘めているような思いや、社会常識が盾となって表に出さない感情までもあらわにしてしまいます。自分とは異なる存在との差異を強調して、自らの立場を有利にし、自尊心を保とうとする行為は差別を生み出す可能性があります。残念ながら人間の心には、自分と他者との相違をことさらに意識して差別をする誘惑が存在しています。普段は理性や常識がそれをカバーしているのでしょうが、心が内向きになるとき、そういった誘惑が顔を覗かせてしまいます。米国では警察官の暴行が黒人男性の死を招き、人種差別への怒りが爆発してしまいました。日本でも感染症が拡大してから、インターネット上ではいつも以上に攻撃的な会話が展開されたり、具体的な差別的言動も耳にいたします。今更ですが、第二バチカン公会議の現代世界憲章から次の言葉を引用します。すべての人は理性的な霊魂を恵まれ、神の像として作られ、同じ本性と同じ根源を持ち、さらにキリストによってあがなわれ、神から同じ照明と目的を与えられている。したがってすべての人が基本的に平等であることは、より一層認められなければならない。私たちキリスト者にとっての人間の尊厳の根源は創世記の記述にありますが、それを明確に記している公会議の言葉であります。さらに現代世界憲章は差別についてこう語ります。社会的差別であれ、文化的差別であれ、あるいは性別、人種、皮膚の色、地位、言語、宗教に基づく差別であれ、基本的人権に関するすべての差別は神の意図に反するものであり、克服され排除されなければならない。人々の間に差異があるのは当然のこととはいえ、人格の尊厳は平等であり、このことからより人間らしい公正な生活条件に届くことが要求される。北半球での感染にようやく出口の希望が見え始めた今、今度は南半球で、特に南米やアフリカでの感染拡大が心配されています。とりわけもともと医療資源に乏しく、経済的にも厳しい状況のアフリカ諸国では、現地の司教たちが 感染症後の世界の在り方について国際社会に向かってのアピールを出しています。日本を含めた先進諸国でさえも経済に大きな打撃を被ることは確かでありますから、アフリカ諸国の状況はさらに厳しくなることが想定され、感染以上に経済危機によって多くの命が危機に直面することが予測されています。命の危機という不安の中に長期間を過ごし、活動の自由が制限される中で殺伐とした雰囲気に包まれている世界は、今連帯とはほど遠い状況に立ち位置を定めようとしています。ですから教会はこの世界に対してひるむことなく福音を告げ知らせる義務があります。経済を優先して改めて以前のような世界に戻ろうとする流れに抗って、一人一人の命を大切にし、誰一人として排除されない世界を連帯の中で実現しようと、明るみで、そして屋根の上でひるむことなく大きな声で告げなくてはなりません。教皇フランシスコの呼びかけを思い起こします。自分にとって快適な場所から出て行って福音の光を必要としている隅に追いやられたすべての人にそれを届ける勇気を持つよう招かれている。改めて教会に集うことを始めようとしている私たちは、快適な場所を見つけてとどまることなく常に勇気を持って出かけなくてはなりません。それは流れに逆らうことでもあるので容易な挑戦ではありません。現代における宣教について教えるパウロ6世の使徒的勧告福音宣教には次のような興味深い指摘があります。人間はたとえ私たちが福音を述べなくとも神の憐れみによって何らかの方法で救われうるのでしょう。しかしもし私たちが怠りや恐れ、または恥、あるいは間違った説などによって福音を述べることを怠るならば、果たして私たちは救われうるのでしょうか。なぜならもし宣教しないならば、福音の種が宣教者の声を通して実を結ぶことを望まれる神の呼びかけに背くことになるからです。種が木となり実をつけるかどうかは私たち次第なのです。愛するすべての命が救われるようにと、福音の種が私たちの声を通して実を結ぶことを神は望まれる。常に困難に向かって立ち向かうようにと私たちは呼ばれています。世の終わりまで私たちと共にいてくださる主に力づけられ、改めて勇気を抱きながら福音の種をまき続ける宣教者として、神が愛される命の尊厳を言葉と行いで告げ知らせてまいりましょう。